大人のラジオ特集、ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話を伺うラジオ特集、ラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催し、儒学者佐藤一斉の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名された勉強会の場のことで、激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちの生き方を学ぶ場として開催されています。この番組はこの理念をもとに放送してまいります。今回のゲストは前回に続き、元 NHK 理事待遇アナウンサーで京都芸術大学教授の松平定友さんです。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博さんです。
報道関係というのはやっぱり難しいところなんだろう。
その記者が来るまでの、そうですね、10分ぐらいで、ね、その15秒をね、もう一回ちょっと流してみましょうとか、なんか言いながらね、なんかつないだのを僕今でも思い出しますね。
やっぱり起点が聞かないと難しいですね。
起点といえばね、
松平定友さん、1944年生まれ。1969年早稲田大学卒業後 NHK 入局、高知放送局を経て東京アナウンス室に移動されます。以後さまざまな番組に携わられ、2009年レギュラー番組その時歴史が動いたの放送終了とともに NHK を勇退されます。その後早稲田大学、立教大学、国学院大学などで教鞭を取られ、現在は京都芸術大学の教授でいらっしゃいます。主な著書に心を豊かにする言葉術、測る力などがあり、テレビドラマで俳優としての活動もされています。
いわゆる朗読ですね、これをやるようになったきっかけって何なんですか？
これはね、朝ワイドの時ですね。朝ワイドは、あれは3時半に起きるんですよ、それで来る電車が動いてませんから、向かいの車に乗って、NHK に着くのが3時半で、4時で4時半ぐらいですね。でそこで顔を洗って、服も整えて、髪も、あんまり変わりはないですけどね、やりましてですね、それで、本番始めて、で本番が終わって終わりっていうんじゃなくて、つまりこれはね、私が朝の、例えばあれはそうですね、6時から8時間とか14時、2時ぐらいまで持って、2時から14時から8時間で20時ぐらいまでは高島さんが持たれてという、その時間割制だったんですよ。それでその間僕らは僕の暇の時に何してるかというと、それこれ前に続いたらもう死んじゃいますから、3時半起きてで、家に帰るのは普通と一緒ですから、で風呂入ってちょっと酒飲んで寝てっていうのが大体11時ぐらいですから、睡眠時間がまず4時間ぐらいと、でからこれ途中でやっぱりちょっと 寝なきゃいかんなということで仮眠室で寝ましたよね。でその時にその催眠剤としてですね、本をこうやって選ぶわけですよ。選ぶんだけど、そんなそんな綺麗にその本が置いてある紙質じゃないんですよ。もう雑多のひどいやつで、でそのベッドからこんなことで行き当たりばったりで本を 取りましてね、それでこう寝ながら見た。でその本がね、オール読み物っていうね、僕は一回も手にしたことないような本だったんですよ。でその中にね、踊る手っていうね、これ藤沢周平さんの作品で、このオール読み物のその踊る手が初腕の小説だったんですね、そのオール読み物が。でこれがまあ面白いんですよ。で笑いあり涙ありね。でこれはもう催眠剤どこじゃなくなってですねどんどん目が覚えちゃって、それでもう感激してすぐ寝るのをやめて、寝られませんから。でそれ仮眠室が8階にあったかな。で1階に本屋さんがありましたんで、そこでその藤沢周平さんの作品を全部、文庫本ですけどね、買いましてね。でそれから僕の藤沢狂いが始まりました。でまあ心地いいんです、人の作品は。それはもうよく皆さんがおっしゃることですけども、要するに権力者だとか強い人だとかというような人に視点はないんですね、人は。つまりそういうで、その権力者や藩主などを否定はしてないんですよ。でその人を支える仮想武士だとかね、仮想農民だとかね、そういった人たちに限りない優しいシンパシーを与え続けるんですね。でその姿勢がもう大変心地よくてですね、もう読めば読むほどハマっていきましてね。まあ藤沢作品には大きく分けて3つあって、1つは「うなさかもの」っていう「うなさか藩」の本、三谷清左衛門とか、それから「蝉しぐれ」なんかそうですね。もう1つは「江戸市政もの」っていう、それこそ「踊る手」だとか「名刀馬の骨」とかね、そういういわゆる江戸市政もの物語。あとはその「電気物ですね、小林一茶とかね、そういったやつの電気物、この3本が柱になってますけど、どれとってもその人の藤沢さんのそのなんていうんでしょう、優しい視線というのが必ずあるわけですね。で人は周平独言だったかな、独言は一人で、言は言うですが、そこに書いているの、私は田舎者だから、田舎者で片無所って言うんだそうですね、こうしてやいごっそうみたいなもんさ、片無所だから人様が偉いという人を偉いと思ったことがないと。で私が偉いと思うのは、毎年毎年同じことを繰り返して、畑を耕し、田んぼを耕し、でさあ収穫だった時に台風に見舞われて、その惨憺たる田んぼを見ながら呆然とその田んぼを 見つめて、でまたでも最初からやり直すと。そういう人が私は世界で一番偉いと思うんだってなことを書いておられますが、まさにそうなんで、つまり真面目で一生懸命生きる人に大変優しい目線を持っておられる人ですね。宮部さんという水作家というか、方がいらっしゃいますが、つまり人生40年も50年も生きてたら、なんか思い出したくない過去っていうのもあると。しかしその過去を捨てなさいっていろんな人をみんなは言いますと。でもいろんなこと言うけども、しかし捨てられるもんじゃないんだと、全員がやっぱり何か引きずりながらそれを生きているんで、それ生きて一生懸命頑張って10年経って20年経ってやっと得た幸せがあったとしたら、その幸せはあんた誰に遠慮もなく全部自分が持っていいんだよというような思想が藤沢さんの作品にもあると。 そこが私が藤沢さんの作品が好きなところだってのことをおっしゃっておられるし、落合恵子さんも、その一生懸命生きた人が死ぬ時にね、生きていくっていうのも決して悪いもんではなかったなと思える人生じゃなきゃ嘘だという思想が藤沢作品にはあるという、まあ二人ともやっぱり作家だからうまいことおっしゃるなと思うけども、本当そうなんで、ただ単に優しいだけじゃなくてね、その厳しい毎日を送りながら、でそれでその結果として得た幸せっていうのを皆さんちゃんと持ちましょうよっていう、その持つことを皆さん許してあげましょうよっていうね、そういう感覚っていうのがもう本当になんというんですかね、泣けてくる。
ラジオ深夜便中の結構、はい、長く
これもね、あれは三谷清左衛門とセミシグレかなんかが一緒になったと思いますけども、結構長く
9年間ぐらい、退職なさってからもずっとやって
る。そうだったから、いや僕ね退職はね、本当はね役職定年が63ぐらいの時だったんですが、その時にまだその時歴史が動いたの、うん、後番組が、うん、まだ何て言うんだろう、準備が整ってなくて、ちょっと待ってくれというんで、うん、松田さんすいませんが残ってこの番組だけやってくれと、そこは私は出演料で NHK 出たんですよ、最後の2年間というのは。まあ安かったですけどね。
まあそれでも視聴者にとってはありがたかったです
ね。いやなんですけどね、
それと並行してラジオ深夜便が、
そうですね、
あれもいい、夜ですからいいですよね。
いいですよね、
語りが朗読が、
藤沢周平さんの作品を読むということになりまして、これ読み方っていうか演出の仕方もうんと変えようと思いましてですね、一切の音楽なし、バックミュージックなし、 BGM なしですね、そしてそれとそれから擬音なし、ドアが開いた時にギーって音なんかなし、それから効果音もない、みんなびっくりした時にポーンなんていうようなその音もしない、つまり擬音なし、効果音なし、 BGM なし、あるのは私の声だけということでですね、提案をいたしました、まあ、そのせいかこの提案はほぼそうですね10年近く据え置きになった苦い経験がありますけれども、そんなことで本当に思いっきりやらせていただきました。それから朗読について一点だけ言うと、幼なじみの男と女がいましてね、で、お互いがお互いを憎からず思っている、ただ男の方がちょっと優柔不断で、早く行ってくれりゃいいのにというふうに女は思ってるんだけれども、その求婚をね、男はなんだかんだで言って言わないというので、ということで彼女は結婚しちゃうんですよ、別の人と。でもどうしてもそれは合わなくて、離婚して帰ってくるわけですね。で、昔ですから そういうのは世間体が悪いというふうに言われて、彼女は寂しい日々を送るわけですけれども、まあちょっと経ったからもういいだろうということで、彼女が外に出て昔通った道を歩くわけです。その男の職業は小物屋さんでしてね、でその小物屋さんがまだあったんですね。で、よく見ると男もいたわけです、そこに。で、その小物に畑をかけながらその小物屋を守っている男がいた。それで、あらなんとかさんと言って行って何年ぶりかで、会うわけですけども、 でその時に、周囲の人は一回結婚して離縁して実家に戻った女性がそんな真昼間に街を歩いて、しかも男の、これ結婚せずにいたんですね、まだ一人者の小物屋さんのところで、しかも幼なじみのところで立ち話なんどすっちゃそれはダメよというふうに言われて、彼女は分かりましたっていうわけですけども、しかしやはり何かその炎から連情っていうのはまだ残っているわけですね。で男のなんて優柔不断さもまだ残ってたわけです。つまり店先で話すんじゃなくて こんだけ久しぶりに会って、昔は お互い結婚意識したような仲だったんじゃないのと、そういう時にはあなたちょっとこっちお入んなさいなっつって店の中に入れてくれたら、こんな近所のこういう避難はなかっただろうにと思いながらですね、彼女は店先でつまり外で応対をしていたわけです。そうした時にね、その雨が降ってきたんです。でその時に彼女は あら雨だわというふうに言うわけですね。で、僕もそれは何十回となく読んでいきますから、私はそのあら雨だわというふうにあよりもらを高く上げて読んだんですね。で、うまくいってるなと思いながら読み続けてたら、ブッブーっとその、副長室からディレクターの音が入りまして、こんな調子よく読んでるのになんでかなと思って、何ですかって聞いたら、ちょっとお話がありますと。で松田さん、僕はあれはあら雨だじゃなくてあら雨だじゃないでしょうかと、つまりあの方がだよりも高いあらじゃないでしょうかと、あらって言って雨が降ってきたことをびっくりしてるんじゃない、いぶかしがってるんじゃなくて、雨が降ってきたことをよしよし、あら雨だわ雨だわと、つまりこの雨によって店の中に家の中に入って話ができるという心理がそこにあったんではないでしょうかなと。でこの作品の書き出しは雨もよいの日だったっていう一行で始まるんですね。つまり雨もよいだっていうことは読者も知ってるし本人も知ってるし、本人たちも知ってるから、ですからそこで雨が降った時に、あら雨が降って今まで晴れてたのに雨が降ってきたわっていうあよりもらが高い驚きのあらじゃなくて、はいはいあら雨が降ってきたわっていう、そういうあらあら雨だあら雨だっていう、そういう喜びのためのあらであが高いと思いますということをこう言うわけで、こう私よりも、十数年先輩の本当朗読一筋でおやりになってラジオの名ディレクターですけども、それでいろいろ話をしているとどうしてもそれはそのディレクターの方が部があるわけですね。なるほどそうだということで私取り直した思い出がありますつまりあらかあらかで10分以上議論するというこういうような仕事の仕方っていうのは私は大変懐かしく思うし、とっても有意義な芳醇な時間だったなということを今更思い出しているところであります。
松田さんが退職なさってからはいろんなことやってらっしゃるんですね。映画のナレーションからテレビのドラマの俳優もなさってい
ましたね。
これは どんな話がやってくる
の。あれはね、私が、歴史番組をやってたんですから、いろんなところで松田さんは一番好きな武将はどなたですかっていう質問を受けるんですけども、その時にいつも答えてるのは黒田官兵衛だというふうに言ってるんですね、はいはい、でこれは何かというと、彼はやっぱり秀吉にとってはかけがえのないナンバー2であるわけですね、うん、彼がいるから本能寺の時に間に合っておるんですよね、間に合っておるというか、うん、明智光秀を山崎まで遊びに行って、それはその時に、うん、から備中で清水宗春と戦ってましたけど、それをやめて、それをやめさせたのも全部黒田官兵衛の力でしたよね。で つまり彼がいたから、
うん、そうですよね、
秀吉は、うん、つまり信長が死んだ時に彼はもう彼っていう秀吉はもう涙棒だでもうガーッと泣き崩れていた時に黒田官兵衛が泣き終わったかなってところをこらえを見て、さあ天下をお取りくださいませって言ったんですね。でこれが秀吉、ああそういう手があるのかと、ただ泣いてるだけじゃいけないんだっていうふうに思った。つまりそれほど素晴らしいナンバー2だったわけですね。で本当に素晴らしいことを彼はやりましたよ。それである時に秀吉が家来たちを前に何かお茶飲み話みたいなことをしてた時に、その時官兵衛いなかったんですけども、俺の後、まあこれも本当かどうか分かりませんよ、そういう話があるだけで、俺の後天下を取るとしたら誰だと思うかというふうに言った時に、みんなが前田利家だと思います、黒田官兵衛ではない、徳川家康だと思います、いろんな意見がある時に秀吉はニヤッと笑って、お前らはみんな甘いなと、俺の後を取れるとしたらそれは黒田官兵衛だというふうに言ったということを、その場にいなかった黒田官兵衛がどっから聞いて、これこのまま秀吉のところにいたら俺殺されると、秀吉はそういう人ですからね。で彼は突然秀吉のところを自供して、で九州に渡るわけですよね。で彼はそこで一生じゃない、そこじゃないですね、そこでまあ落ち着くのですけれども、実は落ち着いてなかったんですよ。で彼は、これ大分の中津っていう唐揚げで有名なところですね、今ね、この中津で、ちょっと考えようかなと思ったんですよね。でみんなその天下分け目の関ヶ原っていうんで、九州の大名がほとんどみんな九州空っぽにして関ヶ原に行ってると。で俺はもう用なしになってここにいるけれども、しかし俺だってそんなに追いさらばいたわけではない、これ空になっている九州を統一すればね、ひょっとしてある大きな力になるんじゃないか。で九州を成張りした力でもって四国をやったら、これもなんとかなるんじゃないか。つまり四国九州中国を席巻すれば、つまり西日本代表として、多分関ヶ原は家康が勝つだろうと、東日本代表の家康と戦ってひょっとして勝つかもしれないと、それは俺日本一になるかもしれないぞというふうに思ったんです。それはなぜかというと、石田三成も家康も両方合わせて16万の大軍ですから、8万と8万で、でこれは大体普通は2ヶ月ぐらいかかりますよ、それが1日で終わっちゃったんですよね。でこれはもう官兵衛にとってはもう全くの予想外で、で結局諦めて その試みはなしにしたわけですけども、しかしことのさに彼はうまくいけばっていうか、ちょっと長引けば彼はナンバーワンを狙ってたわけですよ、天下取りを狙ってた。つまりナンバーツーに甘んじてる人生ではなくて、あわよくばナンバーワンも狙う人生であったっていうところにね、なんか彼の人間性っていうか、まあその野心も含めた人間性が見えてですね、私はもちろん片倉小十郎とか、それから直江兼続とかナンバー2いっぱいいますよ、立派な優秀な、しかしなんかちょっと違うなと、黒田官兵衛はということで、黒田官兵衛をいや好きなんですけどもね、
その時家康役かなんかなさったんですか。
そうその時にそうだ、大体本当に超高説だと何質問が何だろうと。でこれがね、東京12チャンネルというのがありまして、はい、これが7チャンネルに変わるという時に、7時間ドラマっていうのを企画したんです。これはね、両兵衛っていう、二人兵衛っていうですね、 つまり黒田官兵衛と竹中半兵衛っていう。でその時 の, あの黒田官兵衛 の, あの場面に出てくる家康役をあのやってくれって言われてですね、やりまして、あの、高橋何がしっていう黒田官兵衛役の人が前にいて、なんかやりましたよ。
どうなんですか。
いやいや、あの結構いいもんですね。
名演技で。
いやいやいや。
その1974年、昭和49年ですね、
はい。はいはい。
この頃というのがなんか本読ませていただきましたけど、うん、アナウンサー冬の時代っていうんですか。
はいはいはいはい。
そういう表現が書いてあるんですが、これはどういう意味なんですか。
はい、冬の時代でありました、アナウンサーにとって。これはあの私が東京アナウンス室に来た頃がその最高潮だったような気がいたします。日本で放送が開始されたのが大正14年1925年の3月22日でしたかね。つまり今年は放送100年の記念年なんですが、放送の歴史っていうのは、まあ、言ってみればアナウンサーの歴史でもあったわけで、と言いますのも放送開始の当初からアナウンサーという職種が存在していたからなんですね。でもこの1960年代後半から70年代にかけて、つまり昭和40年代の中間後半からのほぼ10年間というのは、おっしゃるようにあのアナウンサーの冬の時代でありました。この放送の歴史100年には大きく分けてあのアナウンサーにとっては3つの節目があったと思うんですね。一つはというか最初はですね、最初はラジオだけの時代です。次はあのテレビの時代、そして今のインターネットの時代という、まあ、こういう3つ の, あの時代に大きく分けられると思いますけれども、このテレビでものを伝えるということは、この不特定多数の方が行き来していらっしゃるという前提の下で、一定の時間にまとまったメッセージを顔を出して伝えるという、まあ、こういうシチュエーションですね。それまではラジオですから、その表情などはあんまりあの聴取者は見えなかったし、見る必要もなかったし、見えなかったしということでありますけども、このテレビの時代でそういう表情も全体像としてのアナウンサーが視聴者の前にさらされるということになったわけです。で、従来は取材するのは記者、演出するのはディレクター、そしてアナウンサーはその出来上がったものを決められた演出に従って従来通りそこに書かれてあるものをそのまんま一字一句正確に間違えずに伝えるべきものという、そういう役割が、あったというふうに自分たちは自負していたわけですね。しかしそれがどうもね、この表情も分かってくるとなると いろいろ事情が変わってくる。例えばそんなことはありませんけれども、スタジオにこのハエが飛んできたとしますね。その時に普通だったらこうハエ追いますよ、手で。しかしアナウンサーはハエが飛ぼうが鼻の頭に止まろうが、もうにこりともせずにピクリともせずにそのまんま従来通り、その従来通りといいますか予定通りあの言葉を喋り続けていたって、それはどうも人間じゃないんじゃないかと、それは機械なんじゃないかというような批判がまず視聴者の間で起こってきたのが始まりだったような気がいたします。まあ、そういう批判にさらされたアナウンサーの一部にはね、つまり今までのそういうアナウンサーの教育が悪かったんだと、どんなことがあっても落ち着いて淡々と機械的にしゃべることが優秀なアナウンサーなんだというふうに教えられていたことであるとか、あるいは個性的に振る舞うなんてことはもうとんでもないことで、その感じられるのは視聴者の皆さんだから、その情報を伝えることだけがアナウンサーにとっての最大の使命なんだよというふうに言われて、いて、その信じていた人たちが多くありました。で、その反動からですね、つまりそういうその 教育がいけなかったんだと、運とその個性というのを発揮しようじゃないかと、まあ、本来個性っていうのは他人が判断するもので自分がそう演出しようとするもんじゃないわけですけれども、大げさな身振りや手振りをしたり愛想笑いをしたり、過度の感情移入をしたり嘘涙を流したりという、まあ、こういうことがですね、なんていうんですか、あのアナウンサーってのはどうもあんまり信用できないんじゃないかなという、そういうあの印象を人々に与えることに結果的になってしまった、これがあの私が NHK に入った頃で、 NHK 高知放送局で、初任地の高知放送局であの働いていた頃にそういう動きがありましてね、私が東京に来ました時に、まあ、それは最高潮にあったというふうにあの私は今思っているんでありますけれども、でその時にあの1974年でしたか、昭和47年、あの NC9 という番組が登場します。まあ、それ以前にも例えば TBS ではね、あの田秀夫さんという方のアナウンサーではない、田秀夫さんという方の伝え方が大好評を受けまして、それを受けて NHK でも磯村久典聖徳という人がキャスターになってですね、つまりアナウンサー2人ともアナウンサーでない人がキャスターになってニュース番組を仕切ることになった。これは大変評判を生んだのであります。つまりそういうのを見ると、これまで先輩たちが作ってきた、やれアクセントだ、イントネーションだ、滑舌だ、無声化だ、微濁音だといういわゆるアナウンス技術がそのアナウンサー全体の行動を規制してしまってるんではないかという、あんなものは一切取っ払ってですね、もっと自由にやろうよという、こういう意見もアナウンサー仲間には出てきたわけであります。でも、まあ、田秀夫さんや磯村聖徳氏のようにですね、こういう方々の成功っていうのは もちろん画期的なものだったけれども、当然のことながら記者全員がこの二人のように素晴らしいキャスターであり得るはずもないわけであります。まさに玉石混交で、なんか全然聞き取れない、とちりだらけ、アクセントも間違いだらけ、イントネーションもめちゃくちゃ、滑舌もないという、こういったような伝え手が同時に出てきてしまったわけですね。でその時になって初めて視聴者はちょっと待てよってことになったわけですね。今までのようにもう縦板に水のように、槍が振ろうが鉄砲が振ろうがですね、とにかく淡々と伝えることがアナウンサーの使命だというふうに思われていたことの批判から、なんかきれいに読むと信用できないなと、むしろとちったりアクセントがむしゃくしゃだったり、そういったことで、ニュースを伝えてくれていることの方がなんか真実を語っているように思うなというような感想が出てきたわけですね。しかしすぐそれは視聴者の錯覚だったということがわかります。あんまりひどいとちり方、あんまりひどいアクセントの間違い、イントネーションの間違い、これを毎日毎日毎時間毎時間聞かされますと、やっぱりこれ聞きづらいなというふうになってきてしまって、それはまあ視聴者というかあの立場の方々はそれはあのお考えは自由ですから、これならなんかあんまり信用できないけども、アナウンサーの方がニュースそのものは分かりやすくていいなというふうな思いが芽生えるようになるわけですね。で、まあ、このあたりからそのアナウンサーの冬の時代っていうのはあの終焉をの場面を迎えることになるのであります。まあ、つまりこれで終わったわけではありませんけれども、しかし記者の、あんまり訓練されていない喋り方っていうのは必ずしも良くないなと、真実を伝えることにもならないな、つまり伝わってこないんだからということが視聴者の最大公約数になったわけです。でそういう中で、アナウンサーはもう一つ考えるわけですね、つまりこういう時だからこそ、でそういう時にアナウンサー回帰という風潮がちょっとでも出てきたということは、私たち先輩が教えてくれたアナウンス技術というものを、つまり微濁音だ、イントネーションだ、なんていうか、そういういわゆるアナウンサー技術ですね、そういったようなものをもっと大事にしようじゃないかと、これを他の人にはできないようなこのアナウンサー のだけしか持っていない特殊の技術というものをもっと大切にしようじゃないかというふうに言う人たちが増えてきたのであります。そしてそれは実はアナウンサーを変えようよというふうに思っている若手の間からですね、その声が出てきた。このことは大変アナウンサーの冬の時代脱却には大きなインパクトを与えたというふうに思うんですね。それまでアナウンサーというのは2つのことに苦しめられてきたわけです。つまり一字一句おろそかにしないで正確にきっちりと読むという使命と、親しみやすく人間らしく読む存在としての放送のあり方、この2つであります。でもよく考えるとこれはですね、同時に達成することができない二律背反の道でありました。でもこの2つが両立可能な、これまでと違った新しい文体、これを僕たちは考えなきゃいけないんじゃないかというふうに、ついに私たちの運動は進んでいくわけですね。アナウンサーはその新しい文体の成熟を目指して新たに命題を持ってですね、頑張ることになるわけです。それは何かというと、話し言葉文体という文体であります。世にはその書き言葉と話し言葉、それもっと砕けた雑談という3つの文体、話体がありますけれども、その中の走り話し言葉、これをアナウンサーはテレビの上ではですね、ラジオもそうですけれども、放送の上ではきちんと習得しようではないかというふうになっていったわけであります。かっちりした書き言葉をと、それから雑談などで使われるオーラルな言葉との間にきっちりとした話し言葉というのがあるはずだと。でそれをテレビを通して皆さん方にお伝えする、これがアナウンサーの新しい使命であり、新しい取り組むべき文体だろうというふうになったわけです。
松谷さんが伝え方三原則ということで、
は
い、
短
いフレーズで、話すというのと、それから結論を先に言えということと、書き言葉でない言葉で、というのはこの時代にも
そうです、そうです、これね、僕はそのただ伝えるだけではなくてね、はい、伝えるのはこう喋ったら伝えられるわけですから、しかしあなたに伝わるように伝えるためにはどうしたらいいかという時に、今松本先生おっしゃってくださったように三原則があるだろうと、つまりテレビでものを喋るということはどういうことかというと、見ず知らずの人が聞いていらっしゃる、見ていらっしゃるという前提のもとに、一定の時間、つまりもう何百時間何千時間じゃなくて、一定の、例えば2分だとか3分だとか、一定の時間に起こった出来事を要領よくっていうか、きちんとお話をまとめて お伝えするというのがテレビでものを伝えるというシチュエーションだと思うんですね。でテレビでものを伝えるっていうことは顔出てるわけですから、例えば石破総理大臣は国民民主党が欠席したとあってというような、とあってなんていう原稿を顔を出してにこやかに視聴者に言ったって、そんなのはそれは書き言葉だよということになるわけですよね。つまり書き言葉の方が改まり度は高いんだけれども、しかし分かり度って言いますか、理解度っていうのは語り言葉の方がはるかに大きいんですよね。でその時に語り言葉の三原則とは何かというと、今松丸先生がおっしゃってくださったように、
短い
センテンスで、それから結論を先に、で言い古された表現はカットするということですが、まずその短い表現でということは何かというと、NHK 文化調査研究所っていうのがありまして、そこの研究員が見ず知らずの人からいきなり声をかけられて、その人が言っていることを理解できる時間的限度っていうね、研究をなさったんですよ。でそれはね、10秒だそうです。
ね、
10秒だそうです。10秒っていうのは どれくらい、時数になるとどのくらいかというと、例えば私が NHK 入った頃、昭和44年の頃は、だいたい子供ニュースっていうのが6時台にありましたけども、それが1分間にそうです330字ぐらいじゃなかったでしょうか。それはだんだんだんだん早くなっていきまして、それは漫才ブームだとか、それから久米宏さんの登場とかにもあってですね、いろいろ早口になってきて、私があのテレビをのニュースをやるときにはだいたい400字を超えてました。420字ぐらいだったかな。あの久米宏さんは450字ぐらいだったと、40字ぐらいだったかな、いろいろ調べた。黒柳徹子さんは500字を超えてましたけどね。ですがこれはこれでまああれなんですけども、つまり10秒だと、まあ言ってみれば400字ぐらいだと思ってくださればいいわけですよね。でその時にそれを超える情報というのは、さっきの NHK 文化調査研究所の方の研究じゃありませんけども、そっくりそのまま相手に伝わらないという現実があるわけです。これね、有名なフレーズなんで、フレーズっていうか原稿なんで、僕は今原稿見ずにつらーっと言えますけどね、これ皆さんどれくらいお分かりになったかという、今テストをしますね。来年の春開通が予定されている本州四国連絡橋瀬戸大橋ルートの岡山県側の玄関口、倉敷市小島で工事が置かれていた世界で初めての2つのメガネを重ねたような4つのトンネルが一緒になった鷲羽山トンネルが着工以来6年ぶりに今日開通しました。これ一文ですよ、一文。つまり400字を超えて句点がない原稿っていうのは、そっくりそのまま相手に伝わらないという研究成果があるときに、400字丸がない原稿っていうのは相手に伝わるわけがない。これは鷲羽山トンネルは今日開通しました、着工以来6年ぶりのことです、この鷲羽山トンネルはというような語順でいけばですね、どなたも皆さん理解していただけるわけですよね。つまり1センテンス70字以内というのが相手に伝わる、伝えられる、伝わる伝え方だろうというふうに思うわけですね。から2番目 その結論先にっていうのは、これもね、私が実際に経験したんですけども、古い話で申し訳ないんですけども、前のロサンゼルスオリンピックです。これ山下が金メダルを取ったっていう時ですよね。これもね、覚えちゃったのがありますよね。15日目を迎えたロサンゼルスオリンピックは、日本期待の柔道無差別級の登場とあってたくさんの観客が詰めかけましたが、大観衆の中、日本の山下選手は決勝でエジプトのラシュマンを破って涙の優勝を飾りました。これはね、さっきの鷲羽山トンネルよりも短いですし、しかししかもスポーツネタですから、さっきの鷲羽山トンネル何言ってるか分かんないというニュースではないですけども、これでも分かりにくいですよね。つまりこのニュースで一番何が言いたいかというと、山下が金メダルを取ったか取らないかですよね。これを日本の皆さんは一刻も早く知りたいわけですよ。この時に15日目を迎えたロサンゼルスオリンピックは、その日がオリンピックの何日目かっていうのもいらない情報じゃないけど、一番最初に来る情報じゃない。15日目を迎えたロサンゼルスオリンピックは日本期待の柔道無差別級の登場だって、日本の期待の柔道の無差別級の山下さんは有力な金メダル候補だったよね、日本の皆さんっていう、日本の皆さんの注意を喚起する上でこれを必要じゃない情報とは言えないけれども、しかしこんなに2番目に優遇する情報じゃないですよね。日本期待の柔道無差別級の登場とはって、これとはってっていうのは後で言います、とはってたくさんの観客が詰めかけましたが、これも必要じゃない情報じゃないけれども、安心してくれ皆さん、日本の皆さんという意味で、しかし山下が金メダルを取ったか 取れなかったかというと、一刻も早く知りたい日本の皆さんの前に、その日の柔道 の観客などの数など知りたかない。決勝とあってたくさんの観客が詰めかけましたが、大観衆の中、たくさんの観客詰めかけたら大体大観衆なんですよ ね大観衆の中、日本の山下選手は、山下選手がイタリア人だと誰が思うかと、これもいりませんね。日本の山下選手はイタリ決勝でエジプトのラシュマンを破って、決勝の相手が誰だったかということは、山下が金メダルを取ったか取らないかの次に重要な知りたい情報だけれども、しかしそれだって山下が金メダルを取ったか取らないかと今に早く知りたいと思っている人の前に、彼が準決勝をどうのこうのっていうのはあんまり知りたくない。 エジプトのラシュを破って涙の優勝か、これ初めて優勝出てくるんだけど、それも涙の優勝っていう、涙か笑いかなんて余計なお世話でしょ。これは向こうから送られてくるスポーツニュースの原則として、山下金メダルですって始まらなきゃいけないんですよ。これがテレビのニュースの伝え方なんですよね。でこれをあの皆さん方は知らなきゃいけない、その記者の皆さん方もね。つまりあの結論から先に言うことを大事にしなきゃいけない。それから3番目のその何と言うのかな、関東、関陽区ですね、とわってなんて言いますよ、とわってなんて明らかにこれ書き言葉ですよね。今何これ5時となったとあって僕の持ち時間があと1時間になって言わないでしょ。でとわってなんて明らかに書き言葉だし、それから春になってレンゲが咲くとみんな ほとんどの人が絨毯を敷き詰めたように咲くって、あんたのうちの絨毯が本当にピンク色だったらそれでいいんだけど、絨毯って言えば菜の花って言えばレンゲって言えば絨毯だっていう発想をやっちゃいかん。で笑っちゃったのはパンダは長旅の疲れも見せず、まあ、パンダに聞いたのかと。つまりそれはなんか外国から来た人は長旅の疲れも見せずみたいなことを言うことが慣用句になってるんですね。そういう何にも考えずにただ筆が動くみたいな、ね、手が動く、こういうのを一切排除しなきゃいけないというこの三原則をね、私は伝わるための伝え方として必要な三原則というのを私は言ったことがありましてですね、あとねもう一つ僕はぶっきらぼう論っていうのを言ったことあるんですね。これはさっき言いましたように一言一句丁寧に心を込めて一生懸命誠心誠意伝えることが相手に伝わることかっていうとそうではないんです。一生懸命誠心誠意一言一句心を込めて全部、そうなるとアクセントが頭にきますから、そうするとそれは分かりやすく伝わることにならないのですね。そうではなくてそれは短く文章を切るというところで分かりやすくしなきゃいけないわけで、つまり心を込めて喋ることっていうのは確かにあんまり理由私たちの行動原理にはならないだろうということで、私ちょっとおかしいんじゃないのっていうことを生意気にも大先輩に言ったことありましたけど、女性の大先輩にね、
増田さん の本にあった統治法という、
はいはいはい、これはね、
これ
はね鈴木健二さんという方がいらっしゃる、この間亡くなりましたけど、あの方がね私の隣の、あの人は理事待遇ですから部屋の真ん中にドーンと席を取っておられて、で理事待遇になるとね部屋の大部屋からは出て行かれて別の部屋が用意されるんですけどもね、でも彼はみんなと一緒にいたいって言うんで部屋に行ってくださって、でたまたま私の席が横だったんですよね。だからいろんなことを教わりましてね、まず教わったのは君は人の真似は絶対するなと、で被害者のお母さんにマイクを向けなかったっていうのもそれは君のやり方だし、それは大変大事なことなんだと、人の真似したらその人を超えられないからなと、だから人の真似をするなと、君は君の風を吹かせなさいということを言ってくださったんですね。で、ある時に私が NHK ホールで毎週歌番組の司会をするという時がありまして、でどうしましょう、僕初めてですから、そういう番組は。で鈴木さんにお話を伺いに行ったら、これ、まあ、演出にもよるんだろうけども、まあプープープープーと8になると、で8になってテーマがダーンとなると、テーマがダーンとなった瞬間に多分大きなロングの絵が NHK ホールの3階ぐらいから紅白でよくやる手ですよね、出てて、でそうこうするうちに、間髪を入れずに下手の幕合いから君が出てくるというのが一つの方式として考えられると。でその時に君第一声何すると、こうやって僕考えましたね。いや例えば 皆さんこんにちはとか おはようございますとかこんばんはとかいうふうに言うのかなと思ったら、皆さんこんにちはじゃダメなんだと。初めてその時に視聴者もそうだし会場の皆さんも君の第一声を聞くんだと。その時には皆さんじゃないだろうと、こんばんはだろうと、こんばんはから始めて間髪入れず皆さんと言うと、その皆さんは皆さんこんばんはの時の皆さんはマスだと、ね、こんばんは皆さんの皆さんは そのマスを構成する一人一人の人間だと、インディビデュアルなんだと。つまりこんばんは皆さんということによってその会場にいる人は自分に言ってくれてると思う。これはね語順の問題だけど全然違ってくるんで印象がということで、分かりました、ありがとうございました。でそれ以来僕はね、どの番組ニュースでもそうですし、歌番組でもそうですし、その時歴史が動いてもそうですし、全部こんばんは皆さん、こんにちは皆さん、おはようございます皆さん、朝会えてもそうですしね、全部その統治法にしてるんですね。それは鈴木健さんのそのサジェスションがあったからなんですね。これは本当にありがたい話だったなというふうに思います。あとねちょっと関係はないんですけどもね、アナウンサーっていうのは気持ちが優しすぎるって言いますかね、忖度しすぎるって言いますかね、丁寧すぎるんですね、もっとぶっきらぼうでいいと思うんですね。それは大変失礼に感じられるようなぶっきらぼうな しゃべりはいけませんけれども、例えば石破総理大臣は今日午後2時30分羽田着の政府専用機で帰国しましたというこういう情報も、これ必要なのは石破さんが帰国したというこの2つのことが分かればこのニュースは意味をなすわけですね。日本に到着した飛行場が羽田なのか成田なのか、あるいは2時20分なのか2時30分なのか、こんなことは一般の人々はほとんど関係ないことでありまして、しかしそこに書かれているからということでもう一言一句心を込めて誠心誠意読むと、石破総理大臣は今日午後2時20分羽田着の政府特別機で帰国しましたってなるわけですね。でこうやって一言一句丁寧に心を込めて、一生懸命読めば読むほどこれは聞いてる方がたまったもんじゃないですね。つまりその伝えてのつまりアナウンサーのその丁寧さにいちいち腰を動かして聞かなきゃいけない。他のこともみんな分かるためにはむしろぶっきらぼうにした方が分かりやすいんだというこういうこともですね、私は気づかなければいかんなと伝えてはというふうに思うのであります。でそれに関して言えばですね、読み方でね文節ごとに切るなと、石破総理大臣はというふうにですね、文節とか単語ごとに切っていって、で、句読点で息をするとそれはね聞いてる方は世話しないですね。一息で行けるところは全部一息で行った方がいいです。そしてそのこれは情報重要な情報だよっていう時にはちょっと間をつけてゆっくり言うとかね、石破総理大臣は今日午後2時30分羽田着の、政府専用機で、帰国しましたでいいと思うんですね。で僕はそのことを言いましたら、ある先輩は、松の言うことは分かんないではないけども、お前のその言い方だったら帰国したかしないか分かんないじゃないかと、そういう批判を受けたことありましたよ。でもね、それは分かりました、それは私の技量が劣っているからでしょうと、もうきちんと分かるように読まなければいけない、これがアナウンサーの技術だと思いますけれども、それは先輩にそう聞こえたのは私の お人ですと。ただね先輩ちょっと言わせていただくと、日本語の構文というのは石破総理大臣は今日午後2時30分羽田着の政府専用機で帰国まで行ったらねするんですよ、2時30分着の政府専用機で帰国しませんでしたっていう情報は多分ないだろうと思いますよと。これが日本の構文なんです。だからそれは本当は聞こえなくても、いや本当は聞こえなきゃいけないんだけども、聞こえなくてもそれは支障はないんだと。 ということを生意気に言い返したことがありましたけれども、つまりその日本語特有の構文ということも考えながら、つまり全ての言葉に一つ一つ心を込めて一生懸命、思いをいたしながら読むということは決して相手にきっちり伝わらないよということもですね、私はこの際申し上げておきたいというふうに思います。
それから最後に今日本語がだいぶ廃れてきてる、変な日本語がずいぶん生まれてきてですね、本来の美しい日本語がなくなりつつあるというような時代だと思うんですが、そのあたりで何か最後に一言。
それはね、いつの時代でもあったと思うんです、うん、今の後輩のアナウンサーはどうお感じになりますかという質問を受けますけれども、僕は彼らは一生懸命やってると思いますね。今回の東日本大震災を思い出してくださいって絶叫した能登半島地震の時の、山内君でしたかな、女性アナウンサー、彼女は本当に心からあれアナウンスしてたんじゃないですか、叫んでいましたね。ものを伝えるっていうのを最大のものはそれなんですよ、相手に意思を伝えるんですよね。つまりどうぞお逃げください、危険ですからどうぞ逃げてください、上の方に上がってくださいっていうのを普通の調子で言うんじゃなくて、彼女はテレビを見ていないでください、命が惜しかったらすぐ行ってください、すぐ行動してください、このことを彼女は絶叫してました。こんなのは原稿にないですよ。おそらく彼女が瞬間に思ったことだと思いますね、でそれで随分助かった人もいただろうと思うし、つまり彼女の姿勢っていうのがアナウンサーの基本中の基本だというふうに思いますし、なかなかできないんですね、その基本が。なんか透かしちゃって、あざとく振る舞うということが少なくない中でですね、彼女は本当にそれを忘れて一人間としてね、助けようという思いが声にこもっていた。僕はその声を聞きながらちょっと涙ぐんじゃったぐらいですね、本当に感激をいたしました。人に物を伝えるっていうのの基本はあれなんです、何としてでも伝えるんだというその気概なんですね。いいアナウンサーがいっぱいいるなと、我が後輩にはということを思っております。
いや今日はどうも調子がありがとうござい
ました。いやごめんなさい、
な
んかいやいや取り留めのない話でよろしくお願いします。
ただいまのご出演は元 NHK 理事待遇アナウンサーで京都芸術大学教授の松平定友さん、聞き手は医療法人特進会グループ代表の松村博さんでした。それではこれで大人のラジオ特集ラジオ一等塾を終わります。